皆さんこんにちは、ワイヤード編集部のアンスコメリナです。スニークピークスアッセットメンバーシップでは、編集長の松島道明がワイヤードの SZ メンバーシップ向けに公開した記事をゲストを交えてご紹介していきます。松島さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
2024年3月ウィーク4の記事テーマはクリエイティビティで、文字通りクリエイティビティの起源に関する記事から、チリの砂漠に出現した古着の山やカーボンブラックに代わる染料の挑戦など、創造性にまつわる多数の記事を公開しています。なぜクリエイティビティを掲げたかですが、3月28日発売の雑誌最新号ファッションフューチャー、ファッションは未来をまたうにおいて重要なキーワードの一つになっているからなんですよね。
そうなんですよね。今週はそういう意味ではファッションにまつわる記事もあるんですけれども、それをクリエイティビティっていう、テーマでもう一度まとめ上げていて、これなんでかっていうと、実はこれエディターズレターにもね、関東言にも書いたんですけれども、例えばワイヤードの僕編集長のボスのボスはアナ・ウィンターっていう人で、彼女はずっとボーグというファッション誌の編集長、だからファッション業界ではもう伝説の編集者みたいな人なんですけれども、一説にはプラダを着た悪魔の主人公なんだっていうふうにも言われてるんですが、一応本人的にはコンデナスト的には公式には認めてないっていう話を聞くんですが、アナがちょうど去年の11月に日本に来た時があって、その時は僕らもこの3月ファッション特集やるっていうことを決めていて、編集部の田口くんが責任編集でも動き出していたんだけど、アナ来るし、改めて編集部でね、ミーティングする機会があった時に、アナにね、俺らちょっとファッション特集やるんだと。で、もちろんうちのコンデナストっていう会社には Vogue とか GQ とかあるんだけれども、ちょっとワイヤード的なやっぱり切り口でファッションっていうのを取り上げたいんだけど、これファッション何、今本当の肝ってその重要なところってアナ・ウィンターはどういうふうに考えてるのって言ったら、もう一言、ファッションはもうクリエイティブマインドなのよっていうことを言っていて、やっぱりそのクリエイティビティ、クリエイティブマインドっていうところを、ワイヤードってね、それこそクリエイティブハッカーワードもあるけれども、やっぱりそこをすごく大切にしてきて、そこをエンドースしている、その、特に若い人たちのクリエイティビティっていうのをエンドースしたいメディアでもあるし、一つ僕らの原点を思い出させてくれたっていうこともあるし、でもファッションっていうものをもう一回クリエイティビティっていうものでちゃんと編み上げていこうっていうことも、やっぱりそれで改めて考えられたっていうのもあって、今回ファッション特集号を出す週に、その SZ のテーマも、クリエイティビティということで、そこ合わせたっていうのが今週のテーマですね。
ということですが、今日はそんな最新号の責任編集を務めたワイヤード日本版エディターの田口聡さんと、アートディレクターである富塚亮さんも来ていますので、ここから最新号を振り返っていきたいと思います。田口さん、富塚さん、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします、田口です。
声のね、見分けがね、もうあんちゃん笑ってるけどね。
ではその最初に雑誌の概要を紹介させていただきたいと思います。ファッションとはつまり服のことである。布が何から作られるのかを知ることであり、拾ったペットボトルを糸にできる現実と古着を繊維にする困難さについて考えることでもある。次の世代がいかに育まれるべきか、彼ら彼女らに投げかけるべき言葉を真剣に語り合うことであり、クラフツマンシップを受け継ぐこと、モードと楽観性について洞察すること、そしてとびきりのクリエイティビティの持ち主の言葉に耳を傾けることである。あるいは当然テクノロジーが拡張する可能性を想像することでもあり、自らミシンを踏むことでもある、というおよそ10年ぶりとなるワイヤードのファッション特集ですが、この特集、責任編集田口さんで、最初松島さんからファッションでっていうことがあったと思うんですけど、
はい、言われたのが多分それこそ10月とか、
そうだよね、
11月ぐらいだったと思う。
11月もアナ来てるから、
もう多分10月、
本当夏明けぐらいで、
はい、やるよみたいな、で、ずっと考えてて、考えすぎて2回ぐらい多分飽きてるんですよ。
2回飽きたんですね。
トミーには言ったんですけど、ちょっと考えすぎて1回飽きたから1回忘れようと思うみたいな、これは多分自分の作り方ですけど、早めに全体の流れというか、サムネイルを早めに作って何が足りてるか足りてないかとかっていうのをやっていきたいっていうのがあって、だそういうのもあるから、その全体がなんとなくこういう感じかなっていうのが、1回目早めに多分それこそあんなところが来るぐらいの段階でこんな感じかなっていうのができたから、それもあって多分飽きたんだと思うんですよね。そう、なんか1回できちゃうとこんなもんかみたいな、
見えちゃったことのつまらなさみたいなのもあるみたいな。
で、その時まだ多分ね、ストックホルム行くっていうのは決まってなかったんです。
ストックホルム年末ぐらいに出張申請が来たような気がする。29日とか、そのぐらいに。
年明けてからですもんね。
そうだよね。 なんとそうやって遅く決まったストックホルムは今これ関東に来てんだろ
う。ああ、そう、そうです、そうです、うん。まあ大きい構成は決まってたんですよ。やっぱワイヤードなので、まあそのテクノロジーを一番反映しやすい素材みたいなところは、多分普通のファッションショー、ファッション特集だといきなり素材なししないと思うんですけど、
うん、
まあそういうとこから始まった方がワイヤードっぽいかなっていうのがあったのと、まああともちろんそのアナの話もだしデムナがいいんじゃないみたいなのもあったから、うん、まあ、そういうモードの人たちが考えてることみたいなのはなんかワイヤードなりに紹介したいっていうのもあったし、
デムナは
でバレンシアガです。
あれアナがもうピンポイントで彼の名前挙げてたんだけど、
しかもこれ最初読むとワイヤードは個人的に好きでって言ってくれてる、
ね、そうそうです、すごい多分日本のプレスの人もすごいプッシュしてくれたのかもしれない。それこそ年末にこういう特集があってアナさんも言ってることだし、ぜひ取材をお受けいただけないかっていう企画書を送ってて、難しいですよみたいなことは言われてたんですけど、
うん、あ、じゃあバレンシアガの
候補、そうプレスの人が、はい、でもなんかあいけるかも、でもいけるとは言ってくれない。まあちょうどその4月末はメンズのコレクションだしっていうのもあって、あと年末に LA でバレンシアガショーもやってたりしたので、うん、まあなんか多分いろいろ向こうも忙しいし、結構ギリギリで決まったんですけど、
そうそうそう、これもね読み応えたっぷりです。ストックホルムの出張もう少し行きたいなというのがちょっと巻き戻しいいですか。
ストックホルムはだから、
トミーも言ってたよね、
はい、はい、ついてきました。
はい、そうでした。そんな年末にその日本でそのあの展示会っていうか、いろんなブランドがこういう服を SS 出しますよっていうのをやってくれて、それを見に行く習わしになってるんですけど、うんうん、その時にその今回そのストックホルムで取材させてもらったアワーレガシーとオールブルースをやってるプレスが同じエドスウォームっていうところで、
うん、
でな、まあ話を聞いてたら、何やらなんかストックホルムって面白そうなブランドがいっぱいあるなっていうのがあったのと、あと周りに聞くとそのアワーレガシーっていうブランドが妙に人気だった、うん、それこそ行く前ミラノコレクションのタイミングに合わせてエキシビションをしてたんですけど、それもものすごいなんか周りで評判が良くて、
ディスクリプション
アワーレガシーはストックホルムを拠点にしているブランドで、うん、男性3人が経営とデザインをやっているブランドです。でここ3年でぐんと急成長したというか、みんな服を買うようになったんですけど、20年実はキャリアがあるというかブランドをやってて、で元々はそれこそバンドをやってたりとかスケートが好きだったりとか、そういうファッションの専門的な教育は全然受けてなくて、でそれこそプリントした T シャツを手売りするみたいなところが始まってるんですけど、でもまあ彼らのこういう服を作りたいみたいなものすごい具体的な目標とか理想みたいなものに周りの友達とかが協力するようになって、ちょっとずつちょっとずつ大きくなって、
うん、
インタビューした時も言ってたのは、まあすごいオーガニックに成長してた、ここ3年は異常なほど大きくな、すごいスケールしてる、でもブランドの哲学というかその無理して大きくしたりはしてないし、まあ、スタッフも全然増やしてもいない、まだ忙しいみたいな、結構
なんか割とこうノンジャンルっぽいというか、だからなんかこう対象が例えば若者ですとか、あ、
はい、
あるいはこうストリート系の服を作りますとかっていうよりも、本当毎シーズン結構自由に作ってるのかなっていう印象を記事からは、
はいはい、言ってたのはその自分たちが本当に影響を受けたことを服に形にする、あとはもう服のことを常に勉強している、でいい服を作りたいっていうのがあるから、そのこういったテイストみたいなこととかブランディングみたいなことは多分あんまり考えてない。
なあ、そこは面白いな、はい、
でも僕も本当20代の頃から知ってるブランドで、
うん、本当
そうなんです。だから結構長いんですよね、ここね。
長い。
だから最初あの国内のなんかセレクトショップでも取り扱ってるとこ本当少なくて、
うんうん、
僕の知る限りは中目のあのカバーコード今やってるノンネイティブがちょっと仕入れてたりとか、うん、その時の記憶でまあ、本当に派手さはないけどシンプルだけどちょっと遊びがあるみたいな、
はあはあ、
あのブランドっていう。
だからトミーはなんか、うん、今回行ってこれ欲しいなとか。
それはその次に出てくるオールブルースなんですけど、
はい、あーオールブルースはその、はい、それもストックホルムを拠点にしてる、もともとはメンズジュエリーか、でも今はジェンダーは関係なくジュエリーを作っていて、
うん、
これもまた長いんですよ、多分ね十何年やってるんだと思うんですけど、うん、ポイントはその全部地元で作ってます。地元にその彫金の職人さんが3代続く職人さんがいて、その人たちとだけ作っていて、で素材は全てリサイクルの そのスターリングシルバーと、あとまあゴールドのアイテムもほぼ同じ形であるんですけど、ゴールドは24金のメッキ、それもリサイクルでやっていて、なんかこれはプレスの人に最近聞いた、帰ってきては聞いたんですけど、メンズジュエリーで結構そのシンプルなデザインが多いんですけど、うん、でなかなかなくて一時すごい広がったんです、ね、そのホールセールが、うんうん、でもそれをやっぱりやめて、なんていうんですか、ディスカウントされたりとか、ちょっとテイストが違うというか、あんまりこう哲学が合わないようなブランドと一緒に並べられたりとかすることもあったりとか、そういうのが良くないと考えたらしくて、こう数年前にそれを一気に30ぐらいまで絞って、でお店を一軒だけストックホルムに作って、
なんかお店の写真からもすごいこう美意識がもう溢れまくってる、
う
ん、
そう、
それがトミーが金太郎、
いやここで買いましたね、うん、ピアス、今してるピアス買いました
。ああそれそうなんだ、
田口くんもネックレス
買った、俺はもう行ってすぐ買ったんです、これはいいっつってトミーは 2,3 日迷って買ったんです。
あそう
この違いやっぱり買った
こと、この違いは
大きいと思うんです
違う出す必要ある
そこでもでもだからワイヤード編集チームはもう2人もじゃあこれ愛用してるってことだ。
そう、う
ん、本当お店綺麗でしたね、
うん、でもこのお店に立ってたそのアクセルさんはすごいいい人で、
うんうん、お店の担当してる人なんだ、は
い、10人ぐらいでブランドをやってるって言ってましたね。このそのプレスの人に聞いたんですけど、ニューヨークのピーター・ドゥっていうブランドがあるんですけど、ヘルムート・ラングっていうブランドのデザインを今やってる、うんうんうんうん、ピーター・ドゥとコラボレーションしたジュエリーが、
うん、
この春かなか、この前の秋か出てて、コラボレーションとかするんですねって言ったら、コラボレーションするかどうかの決め手は相手がいい人かどうかだって言ってた、まあ、それぐらいなんかその人とのつながりみたいなことをすごい大事にしてるっていうか、なんかいいブランドだなって思いました。
あとストックホルムパート、もう一つイマスコピー、
はい、
これはあれですね、うん、表紙になってる。
ああそうです、せっかく行くんで知らない人にも会いたいというか、うん、っていうのもあったのと、まあ、あと北欧だからセーターとかなんか面白いもの作りしてる人いないかなと思って探してたら見つけて、なんかストックホルムで表紙になるようなビジュアルが撮れたらなとは思ってたんですけど、うんうんうん、で、まあ、まあ特集のタイトルもなんとなくこの英語がいいかなっていうのがあったから、うん、最初はそのアワーレガシーのワークショップって、そこはミシンでこうカスタムとかもするような場所なので、うん、そこで縫ってもらったら面白いかなと思ったんですけど、でもまあなんかこのワイヤードの今回のこの特集ってどっちかっていうとこう未来のことを知りたいと思うけど、方向性を定めるというよりはクリエイトティブな発想でもう予想思いもしないような方向に広がってるところをいろいろ見つけたいみたいな気持ちがあったので、
うんうんうんうん、
これからもしかしたらすごいことになりそうな人に作ってもらった方がいいかなと思って、でイマスコピーのネリーさんっていう
女の子に、これ読んだら1点あたり6から30時間。
ああそうみたい、でも編むのがすごい好きらしくて、うん、思いついたら編むじゃうみたいな人だから、ケイトで文字って作れますかみたいなメールをしてもらったら、うん、翌々日ぐらいには、まあ、これの原型になるような、はい、こんな感じみたいなのが何個か送られてきて、いいですねって色を何個かだけ言ってやってもらったみたいな。
確かなんか前の方の自己予告見たらビヨンドサステナビリティとかで、はいはいはい、でもこの時点ではじゃあもうファッションフューチャー決まって、
まあ、ストークホルム行く直前です。
これあのみんな気になってってると思う、はい、なんでアーなんですか。
その伊藤さん
クリエイティブディレクター、
はい、クリエイティブディレクターっていただいて、はい、で一回その表紙の打ち合わせとまではいかないんですけど、まあ、
ちょっとブレスト的な
こっちがこういう特集を考えていて、うん、どういう表紙だと面白いですかねみたいな話を一回させてもらう機会がありまして、その時に、まあ、特集のラインナップもここまで定まってはなかったですけど、まあ、なんとはこういう方向でやりたいですみたいなのがあって、こういうビジュアルは考えられますみたいな、うん、言っている中でタイトルどういうのがいいかなみたいな、その英語のタイトルがってなった時に、さっきも言ったようにこうあまりこう定まってないというか未来は、でもアナが言ってたのにそのクリエイティビティとオプティミズムとも言ってたので、まあ、なんかそういう前向きな感じが出せたらいいなみたいなのを言ってたら、あファッションワウとかどうですかって僕が言ったら、ワウはちょっと昭和かもねみたいな、
最後ワウだったんだね。テンション変わりました。
そうか、そんな話あったな。
そうパーティーの事務所でそのモニターに打ち込みながら映せたので、ファッションワウって打ったらちょっとなんかねみたいになって、うん、ワーとかがいいんじゃないみたいになって、うん、最初はだから W AH なんか赤ちゃんの泣き産声というか、うん、そういうものからわーになってた。でもあいいなと思って基本それになってたんですけど、そのなんていうんですかね、そのわかんないですけど、アメリカンコミックとか痛くて泣いてる時もわーってなって、ちょっとそのネガティブな、
うん、はいはいはい、そうだね、
場合も入るかもしれないって、まあそういう要素はなるべく排除したいかなって。
前向きの、あ
そうです、うん、前向きだし、
まあ、でもいろんな取り方ができるのが、はい、いいよね、
びっくりした時もあるし、ね、うん、まあ、なんか共感ああみたいなのもあるから、まあ、なんかそういうのを含めて、うん、まあ、なんか言葉にならない、まあ、なんか洋服って半分言葉にならないようなもので、まあ、そんな感じがいいかな。
ストックホルム人とか食とかどうでした、雑誌以外のところとかでも。
あ、
う
ん、そもそもですね、いやコロナ明け初の海外だったんですよね僕は。
富塚さんが、
はい、浦口君もロンドンに行ってるわけじゃない、
うんうん、
そうそう、ね、
休みでね、プライベートでね、うん、で僕は本当にそれこそワイヤードのリブート号の
オーストラリア
以来、そうだからさ、なんかもう本当楽しくて楽しくて楽しくて楽しくて、やっぱり北欧も初めてだったし、
はいはい、
こう見るものすべて新鮮、もう学生に戻ったような気分で出張させてもらったというか、うんうん、もうだからさ、ずっと写真撮りまくってるわけ俺も。だけど2人はさ、もう見慣れた景色だからさ、
見慣れてはない、
もうなんかボイボイボイボイ前の方行っちゃってさ、俺置いてけぼりになっちゃうっていう、なんかそういう、
そ
いやもう早くも言われない気づいたら1人後ろにいるみたいなそうそうそうそう、でもまあそれぐらいちょっとね、ストックホルム街自体もすごく綺麗だし、水に囲まれたね街なんで、
うん、
静かで、あのね、なんだろう、こう気張ってる人がいないの、なんていうの、
ラーゴムだっけ、
ラーゴム、うん、
そのほどほどっていう言葉をすごい大事にするらしい、
うん、
だ
そういうカルチャー、
お腹腹八分目みたいなこともラーゴムらしいんだけど、だからそのやりすぎないしちょうどいいとこでやめるみたいなと、
うん、あったよね。だから一般的に言われるのは日本人とすごく似てるんだって、あのスウェーデンの人たち、あのシャイなんだ、基本的には
シャイだ、
ね、うん、だからあんまりこう声もそんなに大きく出さないし、
うん、
まあ寒いってのもあるんだよ冬、
うん
うん、だからなんかこうすごく大きいアピールもしないし、
うん、
積極的にコミュニケーション取ってくるんでもないんだけど、うん、接してみるとめちゃくちゃあったかいっていうか、うん、人にそんなにあの干渉もしてこないんだけど、困っている人がいたら、
あそうね、
手を差し伸べるみたいなさ、本当に
めちゃいい国じゃないですか。
いや本当に暮らしやすい国だって思ったね。一緒に行ったね、うん、川辺さんが転んだんだよね、
うんうん、
街歩いてる時に、うん、
石畳とかですか、
うん、そう石にさ、あの滑らないようにさ砂利巻いてんだ道にいっぱいで細かいで、それがさちょっと手の中に入っちゃったりとかして血が出ちゃったの。それで俺ら、まあ、大丈夫ってなってスーパーにとりあえず入ろうみたいな、うん、水でもこう、ね、
消毒だ、
消毒だみたいな、でそう入ってったら後ろから婦人2人が入ってきて、はい、どうしたのみたいな、今すぐ店員呼んできてあげるからみたいな感じでエイドを持ってきてくれて、手当てしてくれて、そうそう、俺ら男2人でさ、彼女1人じゃん、
うん、
なんかやられたんじゃないかぐらいのなんかちょっとムードになってさでもそういう時はさ、でもさちゃんと声をかけるっていうか、あの大変なんだけど、あとやっぱりそうだね、
景色もいい、
うん、でファミリーも結構いたね、
うん、
郊外に行った時にアーティペラグっていう美術館に行ってきて、でそこはベビービオルンっていうね、あのメーカーの創設者の夫妻が2人で建てたっていうあの美術館なんだけど、子供がいっぱい来てて、
うん、子供が多い美術館ってなんか
でもすごい結構難しいというか、
うん、
馬のでかい剥製みたいなのを展示する企画展なんだ、ね、
子供受け狙ってない、
狙ってないね、全くあれはそう別に迎合してるわけじゃないんだけど、
すごいかっこよかった、
かっこよかったね、うん、でもやっぱりそのファミリーとか見ててもみんなやっぱり自由だし、
うん、
子供もすごい伸び伸び楽しそうだし、こう本当に自然体の感じっていうのかな、
うん、うん、その自由さからそのクリエイティビティみたいなのが、
だから向こうではみんなでエアビーに泊まってたんですよ、
うん、
で自炊しながら暮らしてたんですけど、でもそれも土地に合ったなんか過ごし方だったなと思って、自分たちのことはやりながら、
うん、ほどほどにを
実践されてたんですね、ほどほどに、そうそうそう、っていうのもなんとなく良かったかなって思いますね、
うん
うん、
ちょっと中身の方も聞いていきたいんですけど、マテリアルワンダーから構成してて、
はい、
テキスタイルエクスチェンジさんですね、
はい、これはもう、まあ、素材のことは絶対やろうと思ってて、まあ、一 回、まあ、その今ってどんな感じなんだろうみたいな、そのサステナビリティとかも含めて。で、まあ、個人的にもずっとそのテキサイルエクスチェンジのアニュアルレポートっていうものはすごい長いんですけど、なんとなくは見て、グラフとかも分かりやすいから、そのどれぐらいオーガニックになってるかとか、どれぐらいリサイクルが増えてるかとか、だからまあ聞いてみようっていうか、今の素材のについてまずは知るっていうことが大事かなと思って、うん、やっぱびっくりすると思うんですよね。すごい素材の種類いっぱいあるんだけど、結局コットンとポリエステルで8割、その重量比ですけど、うん、こんなにみんな革靴履いたりとかもしてるけど、結局はもうコットンとポリエステル、ハッとするようなデータを通して見ることって結構できるから、う
ん、僕ら今回のファッション特集ワイヤーでやることのなんか入り口として、なんかすごい洗練された見せ方とそのテーマだから、すごいもうこれめちゃくちゃ楽しみ。
大変だった、
トミーがね、うん、そうなん
です。まとめてくださった川鍋さんがインタビューしたリニューセル、
はい、
ファッションにおけるリアリティというか、あ、
まあ、それはなんかそのストックホルムに行くから、うんうん、コットンの古着をリサイクルして再生繊維するっていうことを結構前からやっていて、それこそストックホルムの証券市場では上場までされている会社、
うん、
で去年の11月ぐらいに生産がうまくいってないか、その目標としていた売り上げよりもいってないみたいなことがリリースされて、株価がものすごい下がったんですよ、うん、っていう状況ではあったんですけど、その取材は申し込んで、
うん、
まあ、リサイクルって甘くないぜみたいな企画に、
だから本当高齢の3日前とか4日前とかに、うん、なんか潰れましたみたいな、
うん、身売り先みたいな、
そうかそうか、はいはい、
そう、リンクトインとかでは、
うん、
生き延びる道みたいな、まあ、それこそすごい立派なその製紙工場をリノベーションというかした繊維を再生するプラントみたいなのを作ってて、
なるほどね、
もう説明としてもしっかり、だからもう実装段階ではあるんだけど、うん、まあ、インタビュー、まあ、一緒に立ち会ってはいたんだけど、
うん、
やっぱりみんなそれが素晴らしい素材であるっていうのは分かると、
うんうん、
もちろんその価格の問題だったりとか、まあ、強度の問題だったりとか、まあ、いろいろちょっとはあるけど、基本的にはそうなっていくべきだってみんな分かってるけど、分かるよってみんな言ってる人たちがやっぱり普通にバージンのコットンとかポリエステルの服を着てるっていう状況があってし、あとそのやっぱサプライチェーンというものがそういうバージンの原料を元に作られてしまっているから、そこにこういう新しい素材を実装しようとしてもなかなかその多分難しいと、ラインを変えていかなきゃいけなかったりするので、うんうんうん、っていうなんかこうそういうすごいなんか具体的な問題というか、乗り越えるべきハードルみたいなもの、リニューセルは素材を作ってて、糸にも、まあ、糸にするのもまた違う会社だし、それ中国でした。でその糸をまた生地にしなきゃいけないから、はいはい、いやそうなるとやっぱその今まで他の普通のコットンを使ってたりした会社がそれ用にまたラインを作んなきゃいけなかったとか、うん、そこがまた難しくなったりするんですよね。どれぐらいたくさん
作る、リアル、
そうそう、たくさん作んないと値段は下がらないし、じゃあでも誰がたくさん作ってくるんですかみたいな、
うん、
だからこう記事にも書いてありますけど、そのカプセルコレクションみたいなものすごい少量の限られたものだったらスパンってみんなやってくれる、
うんう
ん
う
ん
う
ん、いろんなブランドがコラボレーションしてますけど、でもじゃあそれを本当にコットンと同じように使えますかってなった時に、じゃあそれをじゃあ誰がやってくれるんだっていう、
だからなんかこうさ、リジェネラティブカンパニーとかでもね、そういう本当に素材の再生みたいなのはもうあらゆるジャンルですごくそういう企業たくさん出ていて、やっぱりなんならもうコラボレーションこういうとことやってます、あ、もうこんな大手がもうやってるんだったらここはもう安泰に違いないみたいに思っちゃうんだけれども、いやもう本当田口君が言ったように、そっからの本当に実装にもう一個谷みたいなものがあって、それをすごいこう思わせてくれるというか、それがもうリアルにわかる取材だったよね、
うん、なんかやっぱりこう実装の傍らには綺麗事では語れないこのストーリーがあって、それがなんかそういうタイミングになって、まあ、その理由がある種ちょっと解明されてるっていうか、うん、イノベーションが起こってるところってみんな頑張ってるんだけどなんかうまくいかないみたいな、破綻しちゃうみたいなことも結構聞くし、その理由がどこにあるんだろうって、
うん、
個人的にもいろいろ知りたい、そういう
これね、なんかすごいいいジャーナリズムになってたし、
ね、
最後だから考慮までの数日間でちゃんと書き換えた、カーナルちゃんもすごかったっていう、うん、 記事でしたね。
本当、うん、考えさせられるのはどんなにいいものを作っても、うん、やっぱり受け手側そのクリエイターとかデザイナーも含めて それを、まあ、利用する側がそれを手に取らなければ意味ないっていうか、うん、それをセレクトしなければ全く意味のないことになってしまうみたいなことを言ってるんですよね、この人たちが、うん、受け手のリテラシーっていうのも結構このファッション特集で結構大事なんだなみたいな。
それで田口さん、うん、結構やっぱ受け手のリテラシーみたいなところは注意して作られてたなと思うんですけど、うんうん
はい、ファッションってやっぱ最後は着る、誰かが着るっていうところで生まれるっていうか、服を作るまでじゃないっていうか、でもやっぱそうだから着る人が変わらないと多分洋服とかファッションって変わっていかないと思っていて、作り手のことをすごい紹介したくなるし、まあ、すごい気になるんですけど、やっぱこう着る側がどう変わるかみたいな視点は、まあ、特にワイヤードみたいな雑誌だとすごい必要だなと思っていて、ハックするみたいな文化がずっとある雑誌なんだとしたら、まあ、なんかファッションみたいなものをハックするのは多分作り手側じゃなくて着る側がなんか考えてやることだと思うから、それをなんかうまく下敷きになる考え方としてやっていけたらいいなとは思って、ああじゃあぜひレイジャーディーに取材してきてくださいって言って、究極的にはというか自分で作るっていうことができるというか、それもなんか選択肢の一つになれば、もし洋服を、私は多分洋服とかファッションについての考え方とか解像度って一段上がっていくというか気がしていて、やっぱボタンをつけれるようになれば今着てるシャツのボタン付けがいいか悪いかも分かるようになるというか、だからなんかその作ろうぜみたいな気持ちをこの特集の中にも入れたいっていうのがあって、で松島さんトレイルとかもお好きでしょうしからって言って、レジャーディンといかがですか、すごいいい企画だったと思う。岡田さんがやってくれたそのアンスパンとかアブリカントとかのその今のすごい範囲なテクノロジーの方でも自分でそのまあこう作る、まあ作るもできるんですけど、作ったりそのゲーミングの技術を使って洋服を 3D で自分で作ったりとかできるようになるし、うんうん、アンスパンはそのマイクロファクトリーというか、それこそ一人ずつの服を作るみたいなことをやってるところで、まあだから自分で作るみたいなところでレイジャーディンとこの2つがつながってるみたいな、
うん、それでこういう流れになっていて、はい、しかもあれですよね、プロトタイピングガイドではこう実際にツールキット開発してるんですよね、
シンフラックスの川崎さんと、
うん、これワークシート系のレイアウトって結構
難しい、 よくこの白いボックスを真ん中に置いたなって思いました。
難しいよね、だからこれを元にさ、やっぱり参考書じゃないけど、はい、これをベースにしてワークショップを疑似体験化するっていうのをまあちょっと念頭に置いてるんで、うん、まあ、ここだけちょっとトリッキーな、うん
書き込んでいいってことですもんね、この、
まあ、書き込みたくないと思うんですけど書き込んでポスイット貼ったりね、
うんうんうん、
より前向きこうファッションに向かっていくみたいな入り口とかになればいいですよね、
うんうんうん、
あとこれ SF 作家さんの小野美幸さんとか、
ね、面白いですねこれ、
津久井さつきさんとかの入ってて、うんうん、この遺体から衣服を生成するボディクチュールが普及した未来とか、
うん、いやでもいいと思う、
そうこんな風に自由に考えることができれば今着てる服だって変わってくるのかもなみたいな、
うん、そういう意味でなんかニューステップスではいろんなブランドの紹介してるわけじゃないですか、
はい、
必ずしもこう最先端のものが良しみたいなそういうわけでもないセレクトのされ方なんだと思うんですけど、はい、ここら辺とかどうやって決めていったんですか、うん、
ファッションってまあシーズンにのっとって作ってるところばかりじゃないですけど、基本的にはこう春夏秋冬ってシーズンを重ねながら新しいものを作り続けてて、それをこう良くないことだということもできますけれども、なんか無理してそんなに新しいものをたくさん作る必要がないって、でもよく見れば着実に前あったものよりはいいもの、それはその見た目だけじゃなくてその作り方だったりとか人に何か感動を与える部分とかにおいても何か良くなってると思ってるんで、うん、まあ、それをこう一回紹介したいっていうのがあって、 もちろんこうシーズンのものでもあるので、
うんうん、
この今のものっていうものが多くはなっちゃうんですけど、それでもなんかこうずっと着れるはずと思ったものだけを選ぼうとは思って、あとはまあ男性だけじゃなくて女性も、でできれば子供も、みんなに開かれた洋服を紹介できたらなと思いました。
105ページの、はい、これ小さな女の子がすごい跳躍している、
はい、すごい跳躍してるでしょ。
すごいですね、めちゃくちゃ柔らかい、め
ちゃ綺麗だよね。
シカジャンプ、
シカジャンプ、
シカジャンプっていう
技です。シカジ
ャンプ本当
にそうですよ。
そうなの、
これシカジャンプできる子を探してきたんですか。
そうですね、
すごいな。
でこれお嬢さんですよ。お嬢さんです、あの田口くんの
田口さん。そうだよ、娘さんですか。
すごいよね、
すごい。
まあ AI ですけどね。
え？
ちょっとね、
ちょっと
ちょっといじったけど、
あ、そうなんですか。です、うん、すごい柔らかい。
すごい綺麗だよね。
こんな動きもできちゃうっていうのがよく表れてる、うん。
これあまりにも綺麗すぎて、俺表紙候補にしたっていうね。うん、
これはもう一つの。
そう、もう一つの。うん。
そう、まあこれはすごい、そのプチプリっていうすごい伸び縮みする服で、
うんうん、
4歳から9歳まで1着の服でいけるってすごいじゃないです
か。まあまあっすよね。
伸びることを表現するにはシカジャンプがいいんじゃないかなと思って。
これはめちゃくちゃ表現されてますね。
シカジャンプ。
シカジャンプ。そっか、富塚さん、田口さん子育てされてて、
はい、
この頃毎年レベルでいろいろ。
いやまあそうなんです。だから
ジレンマだよね。これ本当子供って。
だからうちとかはものすごい甥っ子姪っ子が多いので。
うん、
こうお下がりお下がりを繰り返していくんですけど、
うん、
だからあんま新しい服は買わないんですけど、うん、でも例えばね第一子とかだったらきっとすごい買うことになったんだろうなみたいな、
うん、
まあ、これのブランド始めたライアンさんももともとは甥っ子かなか自分の子甥っ子だった、なんでこんな服買うんねみたいな、
うん、
伸ばさなあかんやろ。3歳弁じゃなかったと思うけど、うん、そうで、その自分が宇宙の航空エンジニアをやってたからその技術を使って、うん、技術というかアイデアを使って展開していくっていう服を作った、
うん、
航空エンジニアリング、この領域横断して応用できるみたいなのも一つクリエイティビティとして面白いです、
うん、
そうだね。
そうで、これもあれなんですよ、ロイヤルカレッジオブアートの人なんです、うん、
これ結構出身者の方が
ところどころで出てくる。アンスコムさんがやってくれたこの素材のカタログも多分、うん、RCA 出身の新しい素材の多いですよね。アンフィテックスとかピニャテックスとか、マテリアルイノベーションラボな忘れちゃいましたけどっていうコースというか、
うんうんうん、
マスタークラスだと思うんですけど、大学じゃなくて修士の方で、うん、でそこで結構ねこういう本当にもう実装手前されてる手前みたいな、結構自分で課題を持って、多分ある程度アイデアもあってここで本当に実装に向けて作っていくみたいな、ここっていうのは RCA で、
うんうんうん、
っていう教育がなされてるんです、ね、多分。ああ、でもまあ何しろ10年ぶりの特集で、ね、10年前のもちろんワイヤードのファッション特集も何度も読み返して、
うん、
加速してるというか、
うん、
10年前の特集で出てた人たちってこの10年後にまた出るかっていうと多分まあなかなか出ないですよね、ファッションって、うん、それこそ10年前ファーフェッチとかを特集してたので、去年ファーフェッチは今身売りというかになったりとかしてて、うん、EC は再編されてるし、まあ過渡期というかターニングポイントというポイントだし、でもやっぱこうファッションこう10年スパンで考えていくっていうのはなかなか難しいだなっていうのを改めて、ただせめてなんか今ファッションに興味がある人が今こうなっててこんな面白い人たちがいるですねっていうのが分かるようにはなったらいいなってっていう風には常々。
そうね、でもなんかこのファッションの教育とメディアをめぐる対話のところでも、
うん、
なんかそれに近しい話が書いてあって、うん、まあ今までそのファッションのスクールをね、アカデミックにところファッションスクールを卒業してその社会に出てる人たちがいたとして、
うん、
まあ服作りをやっぱりメインで勉強してたんですよね、
うん、
だけど今はそうじゃなくてファッションっていう、まあ、一つの軸をもとにいろんな世界で活躍してる人たちが多いっていうのがあって、それも一つファッション業界が考え直す、業界を見渡した時にいろいろ課題感を考え直すいいきっかけになってるんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんで、
そういう意味ではもうファッションっていう枠を超えてどんどんもう出ていく人もいれば入ってくる人もいるっていう、うんうん、
あまあそうですね、うん、すごい。でもまあそうなん、うん、まあなんかすごい一番身近なプロダクト洋服って、うん、なハードウェアといえばハードウェアだから、うん、でそれをものすごいお金とか才能を集めてモードとかは毎年何かを新しいもの驚き感動するようなものを作ってるし、まあ、そうじゃなくてもこうね着心地のいい服とかを必死で頑張って作ってる人たちがいて、それってまあそれこそそのクリエイティビティみたいなことだろうし、まあ、ものづくりみたいなことだし、何かこう何かを作って人に渡したりとか、何かを作って人間のこう結構基本的な欲求というかだと思うから、うん、まあ何かファッションっていうとすごいふわーっていう感じですけど、まあ何かそういう営みで、すごい身近なものの一つと思えば、なんかもうちょっと大事なことというか、まあこれを通してなんかいろんなことが見え方が変わってきたりするのかなみたいな、
う
ん
う
ん、
もう結構そのファッションってこう世界第2位の環境汚染産業ってこう、うん、まあ、EL でも書かれてて、うんうん、課題とかいろいろありすぎてもう行き詰まりを感じての、うん、ああかなっていうところ思ったんですけ ど、 読めば読むほどなんかこうこれだけクリエイティビティやっぱあっていけるんじゃないかみたいな希望も感じられて、でもちゃんとリアリティもあってっていうのも印象を受けながらこの読んでいたんですけど、うん、最後にちょっと伺いたいのが、うん、このこれどういう人に読んでもらいたいかみたいな、
うん、もちろんウェブでもねで読んでいただいてもいいと思うんですけど、なんかそれこそ今日着るセーター何着ようかみたいなことをいろいろ考えるのが楽しくなったり、洋服見るのがちょっと楽しくなったりとかするといいなとは思ったんですよね、うん、普段洋服着るのが楽しい人、もしくはちょっとこんな何て言うんですか、洋服着てていいんだろうかみたいに悩むような人にもこれを読んでもらったら、着ててもいいかもって、あれそんなことないから分かんない、でもはいって思います。でページをめくっても面白いと思うから、ぜひ紙でも一回見てもらったらいいかな。
そうですよね、はい、あの表紙の写真を毎回インスタグラムに上げてるんですけど、今回結構いいね数が多くて、あの期待されてる感もあるんですけど、
初動が結構反応がいいインプレッションをいただいていてありがたい限りなんですけど、
ですよね、
多分まあ本当に肌感覚でしかないんですけど、多分フレンドリーなんですよね表紙が、まあ、このクラフトマンシップだってクリエイティビティみたいなのがコンセプトにあって、まあ、それをなんか本当にシンプルに体現しているというか、手仕事でこうねニットを編んでタイプグラフィーを作っているっていう、うん、その分かりやすさもまあ直感的に伝わりつつ、
うんうん、
なんか楽しそうなんじゃないかっていう、うんうん、
楽しそうですね、
そのムードみたいなのが感じ取っていただいてるのかなっていう、なんか
あそうね、そうそうそう、はい、その楽しそうはすごい大事にしたかったです、うん、それこそ、うんうん、アナさんが言ってて、まあ、クリエイティビティとオプティミズム、そうやっぱそのオプティミズムっていうことに自分はものすごいなんかわあいいなって思って、それってなんかその洋服を作る人をちょっと半分信じるっていうか、
うん、
まあ、ファッション好きな人を信じるみたいなことでもあるような気がしていて、なんかねそういうのってすごい今って特に大事っていうか、それこそその地球を汚してる産業ですみたいな、
うん、
まあもちろん多分そうだし解決しなきゃいけないとこあるけど、でもそういうものは実際解決しようとする人たちもいるし、まあデムナのインタビューでも書いてあったけど、やっぱサステナビリティでも義務だって本人も言ってたから、
うん、
そうやってみんなちゃんと考えてはいる。だからなんかもちろん今すぐそれが18ぐらいになることはないと思うんですけど、でもまあそれを頑張ってる人たちがいる、それこそそのアンスコムさんが取材してくれたバイオニック、
うん、
結局はねペットボトルを1個ずつ拾っている人たちがいてそれができてるっていうことだったりするから、
うん、
やっぱなんかそうやってこうもちろんテクノロジーとかシステムで良くなっていくところもあるし、でも具体的に頑張ってる人たちがいてみたいなのが感じられると、やっぱそのファッションってやっぱりちょっと楽しくなるというか、信じてもいいんじゃないかなってみたいな風に思ってもらえるといいのかもなとは思います、
うん、
多分ファッションってともするとすごくいわゆるジャンル分けされがちなんですよね、モードだったりとか、
うんうん、
なんかストリートとかねラグジュアリーとか、うん、なんかそういう名詞がついて、
う
形容がついてみたいな。なんでちょっとこう複雑で言語化しづらい感性もはらんでるんで、とつきにくいなって思ってる人たちも多分いると思うんですよ。だけどその中にはやっぱりクリエイティビティの枠の中で語ると結構もう本当に最高峰というか、本当それだけを追求してきている人たちのアイデアだったり、うん、発想みたいなとか、ここにギュッと詰まってる業界でもあるので、なんかファッション業界のことを知るが知りたいがためによく読む本っていう位置づけよりも、
うんうん、
なんかこれから何か起こそうとか、これから何か事業展開したい、これをもうちょっとスケールさせたいっていう人たちが、なんかファッション業界の今を見渡すことによって、なんか自分たちの領域に持ってきた時に活かせるその発想のアイデアの転換、発想の仕方とかクリエイティビティみたいなところが結構参考になる言葉がふんだんにここに散りばめられてると思うんで、
うん、
さっきのリニューセル の、破綻の件も含めて、失敗っていうことも次につながるステップの大事な要素なので、このファッションっていうところから学べる、なんかそれが感じ取ってもらえるといいですよね。
なんかそうファッション特にこうさ、作らなきゃいいじゃんみたいな結論に陥りがちになってしまうというか、そのサステナビティのみたいなことをものすごい言ってしまうと、
うん、
でもそれがなんでうーんって思うかっていうと、やっぱ人は作りたいからだと思う。だからでもじゃあそれをよりよく作るにはどうしたらいいでしょうかみたいなことが、そういう企画もあればよかったかもね。
うん、
うん、反省してますけど、
それでも続きがありそうですけど
と思います。でもなんかそういうなんか作ることに対してちょっと楽観的になれるっていうか、もちろんそれには責任が伴うんですけど、ね、っていうこともありつつなのかもしれないです、
うん、
確かに言ってたね、哀れがしの人たちもこれ一人でやってたら続かねえって言って、うん、みんなでやるのが
楽しいじゃん、
楽しいじゃんって言ってるんですけど、確かにそういうバイブスは、うん、このね20年続けてるブランドとかだとすごい大事なマインドかもしれないですね、
うんうん、
みんなでやるところから、そのレイジャーディンのメイキオンギアって自分たちで作るみたいなところまで幅広く扱ってるのがまたなんか面白いというか、
うん
うん、
なんかファッション誌じゃないワイヤードだからこその視点もあると思いますし、そういう意味でいろんな方にお手に取っていただきたいですよね。
ファッションってなんだよ、うん、小難しいわ、むしろ別におしゃれとか興味ないしっていう人にぜひ読んで、うんうん、手に取って読んでいただきたい特集ですね、は
い、というわけで3月28日発売の最新号ファッションフューチャーアー、ぜひお手に取っていただきたいなと思います。最後のコーナーに行く前にイベントのお知らせをさせてください。4月6日土曜日2時から湘南ティーサイトでトークイベントを実施します。本当に必要な道具とは何かというタイトルで、ゲストは山道具メーカー大和道の創業者である夏目明さんです。最新号では先ほども話に出ましたけど、松島さんがウルトラライトハイキングの父といわれるレイジャーディンにインタビューしていた記事も掲載されているんですけど、うん、夏目さんはそのウルトラライトカルチャーを日本で牽引している人物です、
はい、
これあれですよね、アズアツール号でも田口さん
が、そうですね、一回取材をさせていただきました。それこそ夏目さんも自分で作るとか自分のブランド始めてるし、うん、それをファッションって言ったら怒られるかもしれないけど、でもまあその服を作るっていうことは夏目さんずっとされてるから、
そんな夏目さんと一緒にワイヤード その最新号のファッション特集をさらに掘り下げるトークになっていますので、ご興味のある方はワイヤード .jp で告知記事を掲載していますのでご一読いただけると嬉しいです。詳細お申し込み方法は記事にまとめてるんですけど、オフラインのみで通常のワンドリンク付きチケットっていうのが2750円、 SZ メンバーシップなら1000円でご参加いただけるので、サイトからチケットを申し込みいただけたらと思います。最後は編集部やゲストのおすすめを紹介するワイヤードレコメンズコーナーです。今日は田口さんに何かレコメンドいただきたいと思います。よろしくお願いします。
タッチウェイブスっていうアプリ、ウェブアプリ知ってますか？
タッチウェイブスですか？
知らないです。
全然最近じゃなくて2年ぐらい前にできたウェブアプリなんですけど、ローランドってあるじゃないですか、
うん、
あそこのプログラミングとかをやってる渡辺さんっていう人が開発したウェブアプリで、
これどういう時に使うんですか？
これ普通に流れてて、でスクリーン上27分割されてて、
あ、田口さんがなんか指を押したら、
でただ普通に で右下押すと変わるんですベースが。
へえ。
なるほど。
なんていうのインターフェースもすごくかっこよくて。
音はもう入ってるんですか。
そう。
それに重ねていく感じ。
そうそう。
へえ。
それ
に
自分がやるだけ。
それいわゆる一回切り的なやつですか。それ作ったやつは？
あのスクリーンレコーディングをすれば変えると録音できるかもしれないけど、基本はもうこれずっと自分で操作して、っていうなんかこのね残念ポッドキャストじゃ伝わらないですけど画面がかっこいいんですよ。
画面も映像もあるんですね。
そう
入れて見せて。あ、なるほど。へぇ。
しかもめちゃくちゃリアルタイムじゃない
です
か。
そう。で、一応、PC でもできる。
へぇ。
PC だと26分割されてるから、ABCD なの。キーボードと連呼して、リンクしてるから、キーボード押すと変わってくる。でも、この、ロールとかはできないから、携帯でやった方がいいんですけど。
うん、
っていう。
なるほど。
時間を溶かしたいときにぜひ。
すごい。
時間を溶かしたい。
永久にできた時間と
か。なんか、ほら、ブライアン・イーノが開発したブルームってアプリあるじゃないですか。うんうん、あれはもっとすごい静かなアンビエントの。
うん、そうだね。
ピンポーンみたいな感じですけど、うん、これはもうどっちかというと、もうノリノリの富塚さんとかにぴったりなの。
うん、あ、そうか。富塚さんが踊るときとか。
でもこれはすごいいいと思います。開発のインタビューとかも載ってるんですけど、ウェーブとか探すと、
はい、
サスカッチさんのタッチウェーブス原作するとか、ね、ちゃんとこの携帯のスピーカーで聞きやすいようにその低音とかもなるべく出るように調整されてて、結構細かいところまで、もちろんそのローランドの社内に、その部活みたいな自由に開発するクラブ活動みたいな、
うんうん、
社長も所属されてるらしいんですけど、幽霊部員っていう、
うん、
20何人でその中の何人かがいろいろこれまでも作ってて、そのうちの人かっこいいと思ってぜひ。
でもまあファッションと音楽は切り離せない、
ね、そう、まあなんかこういうなんかね作るってやっぱ面白いなっていうか、で個人がやってること、
うん、
まあ、ますます興味もうなんか、
うん、
なんて言うんだろう、特定のリーダーとかシステムがさ、
うん、
なんかこう良くするわけじゃなくて、こうやってこう自発的になんか面白いことを作っている人たちが新しく思って面白いものを作っていくんだろうなっていう、
うん、
まあ、なんかストコンとかもそうだったし、
うん、
ね、みんな別にお願いされて作ってるわけじゃない、
うん、
なんかそういうのをこう見つけていけたら楽しいなっていう気がしました。
うん、
私のテーマにも今週のテーマクリエイティビティにもぴったりのおすすめありがとうございました。ワイヤードはカルチャーからビジネス、科学、デザイン、ライフスタイルに至るまであらゆる側面に光を当てる未来を実装するメディアです。有料サブスクリプションサービスワイヤード SZ メンバーシップでは、厳選されたロングリードや編集長のレター、雑誌のデジタル版、イベントなどを通して知的好奇心を刺激するアイデアとインサイトをお届けします。Spotify の Q&A や SNS でご感想などお待ちしております。それではまた来週。